今日の新約聖書の主の言葉の中に、私はあなた方を友と呼ぶとあります。聖書の言葉は、今から2000年も3000年も古い、あまりにも古い言葉でありますが、現代を生きる私たち、特に若い人たちにとって、共通したつながりのある言葉として、この友というものがあると思います。若い方々から壮年、そして年長の方々まで、皆さんにとって友とは、あるいは友達とは、一体どういう人のことを言うのか。あなたは友達をどういうふうに定義づけるのですかと、もし聞かれたならば、どのようにお答えになるでしょうか。友達とは、安心して自分の本音を話せる人。友達とは、自分の弱さを隠さずに見せることができる相手。友達とは、一緒にいて楽しい人。友達とは大切なことを話せる人。友達とは一緒に泣いて一緒に笑ってくれる人。きっといろいろに言うことができるでしょう。そしてその友達にもいろいろとあって、友達の関わりの深さや厚さとでも言いましょうか、次元の違いとでも言いましょうか、深い付き合いをする友達と、割と浅く話を合わせるだけの友達とがいろいろとあるというのが事実でありましょう。親友と言えるような、あるいは戦争を体験した方々ならば戦友と言えるような、命を懸けて一緒に生きる仲間、本当に心の奥底までをこう胸を開いて見せることができ、分かち合える友、そういう深い付き合いをする友達に関して、時としてその友情の脆さというものに傷ついてしまったりすることがあると思います。そこでは、友達だと思っていたのにというつぶやきが出てきて、何か裏切られたというような思いになるでありましょう。しかし、実はそれは自分の気持ちを受け止めてもらえなかったという思いなのですが、本当はそれは自分も相手の気持ちを受け止めてなどいなかったと後になって気づかされるものであります。そのように友情が傷ついてしまうときに、それを修復するのにとても時間がかかってしまったりするのです。それは何も友情に限ったことではなく、家族関係においても同じです。今日のヨハネによる福音書の主の言葉の中で14節までが一区切りになっていて、そこに友達とはということについてはっきりとした定義があります。友達とは、主イエスの掟を守る人だ。実にシンプル、はっきりしています。イエス様の掟を守る人、それが友達だ、そういうのです。掟というのは、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというものです。 しかもこれ以上に大きな愛はない、つまり最大の愛、最も大きな愛として、友のために自分の命を捨てることなのだ、それは友のために自分の命を捨てることなのだと教えられる。友達は大事だけれども、自分の命を捨てるなどとできるのだろうか、そう自問し、いやきっと自分は自己保身に走って、自分の方を大事に可愛がって、友達のために自分の命を捨てるなんてとてもできないだろうと思えてくるのではないでしょうか。1982年の1月13日、私はまだ東京神学大学の学生でおりました。今から今年は2011年ですね。92、2002、2012、もう今から約30年弱前になってしまいます。若い方にはそうですね、もしかしたら YouTube なんかで見ることができるかもしれませんが、1982年、皆さんおいくつだったでしょうか。冬の1月13日、ワシントンナショナル空港、当時は言いました。今は名前を変えて、ロナルド・レーガン・ワシントンナショナル空港というんだそうですが、当時のワシントンナショナル空港を激しい吹雪の中、離陸したエアフロリダ90便が、離陸直後に氷結したポトマック川に架かる橋梁、橋に激突、墜落するという航空事故が起こりました。その時に乗員乗客79人のうち74人が、橋の上の自動車の中にいた4人の方、合わせて78名の方が亡くなりました。客室乗務員1名と乗客4名が救助されました。水没しなかった尾翼部分にしがみついていた生存者、このわずかに残された生存者を救助し救出する映像が世界中に流れていったのです。事故の衝撃があまりにもひどかったために、生存者がいないと思われていましたが、割れた氷の上に6名の生存者がしがみついていたのです。しかし現場はほとんど同じ時刻に偶然発生した交通事故で、緊急車両が近づけないほどの交通渋滞が発生して、レスキュー隊の到着が遅れておりました。事故から20分後に救助のヘリコプターが駆けつけましたが、その救助のヘリが上空からしがみついている人にロープを下ろして助けようといたしました。最初にそのロープが渡された男性は、自分の手に渡ったそのロープを傍らにいた一人の女性の乗客に渡していきます。ヘリコプターがまたその女性を引き上げ、二度目にもう一度ロープを下ろしてきて、もう一度その人がロープを手にします。しかしその人はもう一度二度にわたって傍らにいた女性にそのロープを譲りました。救助ヘリが三度目に戻ってきたときには、すでに力尽きて水面下にこの男性は沈み、二度と姿を見せませんでした。他の女性乗客に救助ロープを譲り、自分は 冷たい水の中へと沈んでいったのです。この一部始終がテレビで収められており、その画面を見ていた人々の心を強く打った出来事でありました。理屈抜きに感動的な出来事であったと言えると思います。しかし、いつもこういうことが私たちにできるというわけではありません。むしろ並大抵のことではできないことだからこそ、人々の心を打つのだと思います。ですから、こういう愛こそ大切なんだ、このように愛し合わなくてはダメなんだと強調することはできるにしても、実際私たちがその愛に生きられるかといえば、どうしても疑問符をつけざるを得ないのです。これは美談だと言われてしまえば確かにそうかもしれない。美談を語ることは容易であります。しかし、それを自らの現実にすることは誠に困難です。改めて私たちは自分自身を振り返ってみるならば、誰も私は主イエスの友だなどと言える者はいないでありましょう。高校生や大学生、中学生の若い人たちも、働き盛りの人も、そして長い人生の年月を重ねた方々も、友というなくてはならない存在を思いながら、その脆さに傷つきながら、この主の言葉は到底実行不可能で、主を友とすることから遠く私たちを引き離してしまうもののように思えてきます。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である、そう言われていますが、主の命じることを行えないでいる私たちは、主の友となることなど永遠にありえないのではないか。そこに希望を抱くことなどとてもできなくなると思うのです。この14節と次の15節との間には大きな転換があります。そこにまるでこう線が引かれているようです。印刷されている活字を読むだけではざーっと流れて読んでしまいそうですけども、内容をよく見てみると14節までと15節以下が全然違うのです。15節以下は、私はあなた方を友と呼ぶ、そう宣言されている。私たちを友と呼んでくださるのには、私たちが主の掟を十分に守ったと認められたからなのでしょうか。もちろん決してそうではありません。15節以下では、掟を守ったとか実行したかどうかという視点から、しもべと友という対比で話が進むのです。そういう意味で14節までと15節以下とでは随分違います。私たちが良い弟子であって、主の掟、主の言葉に忠実であって、よく守っていたから、だから友と呼ぶというのではないわけです。ではなぜ友と呼ぶのか。それは、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからであるという しもべに対しての友なのです。しもべというのは主人である父から聞いたことと言われるものを聞かされない立場、あれ聞かされてもごく一部だけしか聞くことができない立場なんです。父から聞いたこと、ちょっと分かりにくい表現ですけど、それをしもべの立場は共有しているのではない。しかしあなた方にはそれを残らずすべて知らせたというのです。だからあなた方はしもべではなく友だという、父から聞いたことをすべて共有していく、これが友だ。後半部分の友の定義とはそれなのです。父から聞いたという事柄がポイントですが、これは難しい。これを使徒パウロは新約聖書のコリント書の中で十字架の言葉と言い表しています。十字架の出来事、事実と言ってもよいでしょう。つまり父なる神から聞いたことというのは口先だけの言葉だけのものではなくて、その言葉が事実となる、出来事となるというものです。父から聞いたこととは十字架という事実が伴った神の愛と言ってもよいのではないでしょうか。それが命を捨てるということにつながるのです。父から聞いたことをなぜ弟子たちをはじめとして現代の私たちも聞くことになったのか、それはひとえに主の選びによるというのです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちの側に父なる神から聞くべきものを引き出すような原因や要因は何一つとしてない。ただただ私たちが父なる神から聞いたと主が言われるその神秘、あるいは奥義、あるいは福音、それを聞くことができるのは主が私たちを選んでくださったからだというのです。だからあなたはしもべではなく私の友だ、私はあなたを友と呼ぶのだと言われる。この14節までと15節以下はまるで相矛盾する言葉のようではないでしょうか。友となり得ない弟子や私たち、しかしそんなものが友と呼ばれる不思議がある。友と言えぬものを友とし、そのもののために自分の命を捨てる事実、出来事が伴っている。それは2000年も昔、遠い彼方の出来事であるが、どうしてそれがこの自分に関わる出来事となると言えるのか。私たちは、主イエスの友となれない自分の現実を抱えながら、2000年の時の隔たりを覚えつつ、これをただうまく解釈して、自分の人生のために用いよう、利用しようとするのでしょうか。私たちは、究極の愛として、自分の命を捨てるなどできないだけではなく、もっと些細な、小さなことにも愚かなこだわりに固執し、 友の思いを汲み取れずにいる。まさしく友となれない己の現実を突き詰めていくときに、我々は十字架に突き当たるのではないか。つまり極論すれば、私には本当の友達と言える人など一人もいないのではないかというところに行き着く。深い孤独に行き着く。そしてその孤独は生きる力を蝕む。2000年前の教えを友とするのか。教えには人格はありません。呼んで答え、答えては呼ぶ。その呼応し合う関係を持つことはできません。では、私たちは本当の友達など一人もいないんじゃないかと、孤独の淵にただ沈みゆくしかない自分の現実を抱えながら、十字架を仰いでいく中で、そこに復活して、今生きておられる主イエスが、この聖書の御言葉を通して私たちに呼びかけ、語りかけてきているのではないか。私はあなた方を友と呼ぶ。自分には友達なんか一人もいないんだ。そんなふうに思えていく私たちに向かって、単なる教えとして解釈し自分に聞き取っていくのではなくて、今生きておられる主が我と汝という向き合う関係の中で、私はあなたを友と呼ぶのだ、私があなたを選んでいるのだと言っておられるのではないか。一人一人の人生の中で様々なことが起こっている。大きな挫折もあるし、迷い愚かなことの道へと踏み外すことだってある。病との戦いに苦しむものもある。友達とうまくいかなくて孤独の淵に沈むものもある。自分が願うように自分の進路や職業や人生を歩むことができない場合だってある。そんな私たちが、友達が一人でもいてくれれば、本当に自分のことを分かってくれる友が一人でもいてくれれば俺は頑張れるのにと思う中で、誰もいないんじゃないかって思えてくるようなことが起こる。しかし、まさにそこに、私はあなた方を、お前を友と呼ぶのだ。私がお前を選んだ。教会へ出会う不思議な出会いを与えられ、教会のあの門をくぐり、あの敷居をまたぎ、この礼拝堂に身を置く不思議な導きの中にここに至っているのではないか。そこに神のこの主の言葉を聞いていく中で、復活の主が今生きて私たちに呼ぶ、あなた方を友と呼ぶ、私があなた方を選んでいるのだ、この生ける主の復活の主の言葉を共にここにしかと聞き取りたい。そしてこれを聞き取るということは、友なき者の友となるべく立ち上がれと呼びかけられているのだと聞くのです。